ークチャンネル、農業イケてるね。農家さんのマーケティングと、販売の支援をしてますゆうこです。
はい、セミナープランナーやってます黒羽です。
はい、この番組では農家さんではない2人が農家さんを支援したいという思いで、消費者としてまた別業界からの視点で農業のさまざまな発見気づきをお届けします。そして農家さんがマーケティングによってオンリーワンの農家になり、売り上げが上がるオンラインコミュニティも開催しています。気になる方が概要欄をチェックしてみてください。もう最初から噛んじゃいました
全然大丈夫です。
はい、全然大丈夫です。黒羽さん、今日はね、ちょっと、はい、発見があったんで、それをちょっとお伝えしたいんですけどね。
はい、どうしたんですか？
夏みかん類の、夏の柑橘、うん、羽根ゴールドっていうみかんを箱買いしたんですね。
羽根ゴールド、あんま聞いたことないですね。
はい。愛媛の農家さんが、投稿されてね、なんかすごい気になったんで、気になると買っちゃう私なもんですからね。
はいはい。
買っちゃいました。箱買いをしました。そして開けてびっくり、もう、大きさがいろんな、大きいのやらちっちゃいのやら、バラッバラなんですね。
はい。
で、不揃いもいいところで。で、皮もね、なんか黒くなってたり、ボツボツがあったりとか、見た目非常に、よろしくない。で、それはね、
よろしくない
。知った上で買ったんだけど、そこをちゃんと農家さんが、こう、そういう見た目なんですけど、自然にね、できてるものだから、そういう見た目なんですが、味はすごくいいんですよっていうので、気になって買っちゃったわけですね。
羽根ゴールドっていう、夏みかんでいいんですか？
はい。ゴールド、はい。夏の柑橘です。
はい、それで、綺麗なやつってのもあることはあるんですか？すごい綺麗な。ボツボツもないやつとかって。
多分あるんじゃない？ただ、羽ゴールドはないと思う。他のなんとかゴールドって、いろいろ地方によって、いろんなゴールドっていう名前が使って売ってるのはあるので、多分綺麗なのもあるはず。
じゃあ、羽ゴールドっていうのはそんなに綺麗なのはないと。
ないっていう。
だから、それも一つのブランドみたいな感じです。
そうそう。そうそう。羽って鳥の羽なんだけど、ね。
はい。
はい。それを、その農家さんがつけたと思うんですけど、はい。そして、食べてみたんですよ。
はい。
そしたらね、ものすごく美味しいんですよ。
そうなんですか。
はい。大きいと、なんか、ちょっと、ほら、みかんってちっちゃい方が甘みがあって美味しいみたいな、よく冬みかんって言うじゃないですか。大きくなんかあんまり甘みが薄いかなみたいな。なんで、こんな大きい、赤ちゃんの頭ぐらいのは来たんで入ってるんですよ。で、それをね、どんなもんかなと思って食べてみたら、すごく美味しくて、みずみずしくて、もう感動したんで思わず、東京に住んでる息子に送ったんです。これ食べてもらいたいって。
はいはいはい。
その時にね、LINE で送るよってお知らせした時に、その、みかんの箱の中に農家さんの書いたお手紙が入ってたんですね。ありがとうございますと。そしてみかんの、説明がね、羽根ゴールドの説明が書いてあって、あと感謝の気持ちの筆字のお手紙が入ってたんで、それを写メ取って、LINE にそれも一緒に作って、こういう農家さんが作ったみかんなんだよって、もう伝えずにはいられなくなっちゃって、はい。で、送ったわけなんです。で、現物は宅急便で送ったわけなんですけど。
なるほど。
だから、子供がね、喜んでるっていう話で。喜んでます。だから、言いたいのはね、やっぱりそういうストーリーがあると、この農家さんがちゃんと筆で書いたその感謝の気持ちとみかんの由来のストーリーが、なんかそれ撮るのすごい大変らしいんですよ。なんか山の方にあるとか。そういうのも分かってると、すごく皮が汚いだの、大きさがバラバラだの、そんなのが逆に これ自然だって、自然のもので素晴らしいみたいなね、そういうメリットというか、特徴とい
あ
う
るん
か、
ですね。
良さに変わってくるという、この不思議な現象。価
な
値
る
みたい
ほ
なわけ
ど。
ですよ。
ゆうこさん、
はい。
時期的にですよ。今ね、お中元の時期なんですけれども、そろそろうちの方にもじゃあその羽ゴールドが届くと思ってよろしいですかね。
びっくりしますよ。お中元には向かないような気がする。
なるほど。やんわり否定された感じですね。
ちょっとやっぱりお中元って格式みたいなものあるじゃないですか。
はいはいはい。
美
う
し
ちは全然
く。
構わないですから。
それ欲しいって話ね。
まあまあまあ。まあそれは冗談として。まあでもね、確かに今のゆこさんから言ってくれたその羽ゴールドのストーリーは、もう食べたくなりましたもん。
本当？
ね、だって、もう見た目もね、逆に見た目は、どっちかというと、こう、綺麗な感じじゃない。っていうのも一つのストーリーだし、ね、逆に言えばそこも個性になっちゃってるし、で、そのね、見た目の悪い中から出てくる身がどれだけ美味しいかっていうのは、ギャップも感じるじゃないですか。
ものすごいギャップですよ。
だからすごい、そこは食べたいなって今、感じました。
だ
そ
から
こはあれ
ね、
ですか？羽ゴールドっていう、柑橘系というか、まあ、夏みかん的なもの、専門でやってるところなんですかね。それだけでも。
専門ですね。あとね、サムライゴールドっていうのもなんかあるらし
あ、じゃあ、
い。
もう、
種類が
そう
ある。
いう柑橘系の、なんかゴールドっていう柑橘系の、なんていうの、こう、みかん的なもの、夏みかん的なものを専門的にやってる、もう農家さんっていう感じですよね。
そうですね。
今ね、ストーリーマーケティングとか、こういろんなマーケティングの話するとすぐにこう、ターゲット。ね、どこをターゲットにするんだって話をしますよね。だから農家さんって昔はターゲットがいなくて、農協に全部卸すとか、ね、まあ、いないというかターゲットが農協さん。
まさにそう
ぐ
ね。
らいな感じで仕事をしていた方が多かったの。まあ多かったのかわかんないんですけど、そういう形でね、聞いていたのが、今ほら、インターネットってものがあるから、もう直接お客さんに訴求できるっていう時代
そう
にな
ん
なっ
で
て
す。
きて。
そうなんです。
だからこそ自分の商品のこうストーリーを載せて、で、それに見合ったターゲットに向かってアピールするっていう形がね、でき始めてきてて、で、よくターゲットって言うんですけど、そのターゲットに、こう、訴求する一歩手前で、もう一つ、あんまり忘れちゃいけないとか、なかなかね、言われてないのがね、ポジショニングっていう話があって、本当はターゲットとポジションってこう、対になって話さなくちゃいけないんですけど、どっちかっていうとターゲットは誰なのっていうことばかり話がこう、向いてっちゃって、
そう
で、そこ
ね。
にどういうストーリーを作るのかって話になってくるんですけど、さっきの、羽ゴールドやってるところって、まあ、気づいてるか気づいていないかは別として、ポジショニングが絶妙。
おお。
今言ったように、その柑橘系の夏みかん専門の業者であるっていうこと。だから、例えば他に、たくさんの野菜をね、扱ってるとか、こう、まあ、春はこれ売って、夏はこれ売って、秋はこれ売って、みたいな。たくさんの野菜を扱ってますよっていう業者さんだったり。ね、いますよね、そういう業者さんもね。それとか、逆に言えば、その羽ゴールドとかっていう、そういうものを全国から取り寄せて、扱ってる、柑橘系だったり、果物の問屋さんだっていう、ところもあるじゃないですか。だから自分のポジションとして、いろんなポジションがあるわけですよ。どこの専門家であるかとか、野菜の専門家なのか、問屋なのか。で、その業者さんって、まあ、知ってか知らずか、その夏みかんをしか扱っていない専門業者ですよっていうポジションを自分の中に入れて、で、その専門業者が言う、見た目は悪いけれどもめっちゃ美味しいっていう、こっちのポジションが確立されてる人が言う、 美味しいっていう、その見た目じゃないよっていうところ。だからこそ、その響く、ターゲットに響く言葉だと思うんですよね。それを間違えてしまうと、いくら言っても響かないし、逆に言えば、さっき言った問屋さんなんかっていうのは、美味しいね、柑橘系のみかん、夏みかんが、いろんな業者さんから入ってくるから、訴求する方は一般の聴取じゃなくて、まあ、レストランとかね、そういう業務的に使うようなところに言った方が絶対いいじゃないですか。
そうね、量を使うとこね。
ポジションによってターゲットは変わるっていう。ターゲットは誰なのって単純に聞いてるけども、自分のポジションをしっかり意識しないで、ターゲットを決めてはいけないっていうのがあるんですよね。その今のハネゴールド屋さんというのは非常にそこがうまかったんじゃないかな、と思います。だからそれが上手だとストーリーも綺麗に作り上げて、今の話、ゆうこさんから聞いた話ってすごい美味しそうな話じゃないですか。食べたくなる。もう一体どれだけ見た目が悪いんだろうっていうぐらい感じましたから。何届いたら、そこそんな、一回に綺麗じゃんって感じかもしれないですけどね。どれだけ見た目まずそうなんだっていう。でもそのまずそうなところから出てくる、美味しい味っていう、そのギャップ感もね。今のポジションが、そのね、農家さんのポジションがあったからこそ、そのギャップも、魅力になる。
そうね。
感じですよね。
すごいパワフルな魅力ですよ、これ。
ねえ。だからすごい、そこを今、僕はゆこさんの話聞いて感じたかな。
ねえ、ほんとね。みんなターゲットってよく聞きますよね。だけど、ポジショニングってあんまり聞いてないね。でもそこを忘れると、結局ずれちゃうことになるから、欲しいと思ってる人と、自分がいるところが、ここなのに欲しい人がいないのに、ここは自分のいるところわかんないから、違うところにこう、進めてて、ずれちゃって気がつかなくて、なんで売れないのかなってなっちゃいますよね。
ポジショニングってね、キャッチコピーに出てきちゃうんですよ。キャッチコピー。さっきのところに、例えば、問屋さんだったら、ね、どんな柑橘系でも、通年ね、通じて、どんな柑橘系でも収めることができます。美味しい柑橘系を求めたら、ぜひ当社にお求めくださいって言うんだったら、もうこれ確実に問屋さんのキャッチコピーじゃないですか。
そうですね。
で、欲しがるのは、ね、やっぱり業者さんですよね。
そうそうそう。
通年で手に入る。で、これって別に一般の消費者に響かない。
響かないね。
ですよね。だこれを、ポジショニングを間違えて、自分のその問屋さんであっても、一般消費者にこれから売っていこう。っていうふうに思ったら、もう一個新しいポジションを作んなくちゃいけないですよね。問屋さんとしてもね。売れなくはないですよ、きっと。今の言い方をちょっと変えて、新しいポジションを作って、で、ターゲットを変えてアピールしていくってことができれば、もちろんできると思うし。逆に言えば農家さんもそれは使えて、自分のポジションを、さっきのね、農家さんはもう一般の方に売るっていうストーリーを作って、で、そこにもうゆうこさんがバッチリハマって買ってしまった
ん
ですけども、多分近いストーリーを作って、業者さんに販売することももちろんできるとは思うんですよ。
どっちがより効果的かっていうのはきっとありますよね。その商品によってね。
ありますよね。まあ、野菜とか生鮮食品っていうのは、結局人の口に入るもんだから、なかなかポジショニングがつけにくいものかもしれないですけどもね。売った先は違うけども、結局人の口に入るものっていう感じなんで。だからそういう意味では、なかなかポジショニングしにくいかもしれないんですけども、そこを間違えないでやると、間違えないというか、分かってちゃんとやるのと、分かんないでやるのとでは多分違った結果が出てきますよね。
まさにおっしゃる通りだと思います。どこに、自分はどこにいるのかと。
そう
っ
です、そ
てい
うで
うこと
す。
ですよね。いろいろ扱ってる人いっぱいいるけど、どの辺の、だからよくマトリックスで、ね、縦軸と横軸で、なんか、値段が高い、安いと、あと、こう、売ってるところの 大衆向きなのか、それとも、エンドユーザーが大衆なのか、それとも専門性のを求めてるところなのかっていう、その横軸になったときに、自分はその4つの中のどこにいるんだということをまず確認して、そこに行ったときに、お客さんはどこの誰なんだと、を考えて、キャッチコピーを考えるとか。
そうですね。結構そのターゲットを考えることはみんなやるんですけど、そのターゲットにした時に自分がどの位置にいるんだってことを意外にやらない。そこもちゃんと決めた方が、いろんな意味でこう楽になるとかね、考えやすくなる。
そうですよね。なかなかね、これ、自分自身のことって分かりにくかったりするからね、意外
そうな
と
んですよ。
見えてないんですよ
そ
ね。
う。ポジショニングって自分のことはね、なかなかわかんないんですよ
分かん
ね。
ないんだよね。だから、こう聞いてみるっていうのが非常に大事かもしれないですよね。
そうですね。本当に誰でもいいと思うんで、うちの商品ってどうですかとか、お客さんに聞いてもいいしね。問屋
買っ
さん
た
に聞い
人
ても
に、
いいし。
どこが良かったですかって、何で買うことを決めましたかということを聞いてみると、だんだんクリアになってくると思うんですよね。
そうですね。
すごく地道なんですけどね、こういうのってね。ただそこを、やっていくと、徐々に結果に現れるので、めんどくさいことでもそこを考える時間をね、作ってやっていただければ、農家さんのマーケティングもだんだんうまくいってビジネスに、発展していくのではないでしょうか。というお
はい、
話を今
そう
日
です
は
ね。
いたしました。参考になれば
はい。
嬉しいです。
はい、ぜひね、自分のポジションを確認してみていただければと思います。はい。
ということで、こんな野菜が自慢だよっていうのがあれば、ぜひお便りください。それではまた来週もお耳にかかりたいと思います。
はい、また来週聞いてください。
本日もありがとうございました。
ありがとうございました。バイバイ。
バイバイ。